皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市美術館館長の田中豊根さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。ご紹介に預かりました静岡市美術館の田中です。
それではお話を伺う前に、静岡市美術館館長の田中豊根さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。田中さんは昭和28年のお生まれで、大阪府のご出身です。大阪大学文学部をご卒業後、毎日新聞社へ入社、大阪本社学芸部長、東京本社事業本部次長などを歴任され、和歌山放送専務を経て今年5月静岡市美術館館長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、田中さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労
いただ
きありがとうございます。最初から少しおかしなことをお尋ねするんですけど、田中豊根さん、
はい、
田中はまあ普通の田中ですよ、豊根さんっていうお名前が豊かな稲ですね、なんか大変珍しいお名前
ですね。そうですね、まあ、姓がもうその辺十羽一からげあるような名前ですから、まあ、それにマッチするので、全部基本的に稲絡みですよね。
そうですね、上から下までずっとそうですね。
そうなんです。
なんかお父様はそういうことにこだわりっていうか、
ではなくて、私のね、姉が2人いるんですけど、その1人もやっぱり峰子という名前で、美しい稲の子というやっぱり稲の字が入ってる姉が1人おりますね。だから不正がそうだから、もう なんかまあやむを得ずというとこなんでしょうね。
そんなこともないんでしょうけど、なんか思いを込めてね、つけられたお名前だろうっていうふうに思いますけど、ちょっと私も大勢の方とね、はい、お会いするんですけど、この名前だけは初めてですね。
そうですね、私もまだ一緒の名前はお会いしたことないですね。
面白いですね。でもいっぺん聞けばちょっと忘れられない。
そうですね、
また名前から話題が広がるっていうようなこともあるんですよ。
意外に田中さんじゃなくて豊根さんって呼ばれる場合多いですよ。
そうかもしれませんね、
女性の方なんか意外にそれで呼んでくださる方が多いですね。
昭和28年の生まれということで、もともとは新聞社に勤めておられる。
そうですね、まあ、大学を出てからやっぱり30年近く新聞社生活が長かったですね。
お生まれが大阪府って書いてあるけど、どうなんでしょう。
大阪市内で生まれまして、小学校3年の頃から堺市ですね、現在の堺市ですけど、当時は大阪もまだいろいろ分かれていて、私が移った頃はね、南河内郡富岡町というところだったんです。それがその1年後ぐらいに堺市に合併されて、まあ、堺市が静岡市と同じようにどんどんこう市九州合併して大きくなっていく時期ですね。
向こうの出身の方にしては、その言葉っていうのはあんまりっていうかないですね。
いやいや、結構関西人と喋るとベタベタの関西弁になるんです。
そうでしょうか。
割合こう新聞社も含めてですね、転勤が多かったので、まあ、あまり色が出ないようになりましたね。
小中学校の頃はですね、やはり多分賢いお子さんだったろうと思うんですけど、どうでしょう。
どうでしょうかね、あんまりこう勉強したというのは とんど記憶がないんですが、そうですね、でもそういうスポーツ少年でもなかったし、まああえて言えば割合本をよく読んでましたかね、試験勉強なんかだいたい試験の前日かぐらいでだいたい済まして、試験期間中でも本を読んでましたね
あの歌は好きだった、
はいはい、歌はね、なんかこう、なんか人間の声に興味がありましてね、それこそ小中高大学とあらゆるパターンの合唱は経験しましたし、まあ、あの合唱の指揮なんかも随分やりましたですね。
あ、そうですか、もうかなり本格的ですね。
いやいや、そんなことですね、もうほ
とんど指揮法を習ってなんかいろんなことは あるんですか。
まあ、ちょっと画流で本を読んだり、そういうちょっと先輩に教えてもらったりですね。
あの大阪府立三国ヶ丘高校、
はい、そうですね、
確かに有名なね、学校じゃないかっていうふうに思います
けど、大和川のだいたい南を全部学校にしてるね、まあ、田舎の方の高校なんですけど、まあ、旧制中学のやっぱり流れの学校でしたから、割合質実合憲でしたね。
それから大阪大のいわゆる阪大って言いますかね、
はい、
の文学部の美術科、
美学科ですね。
美学科、美学科っていうのを美術論とかそういうのを勉強するところ。
そうですね、
なおかつ日本とか東洋美術をやられた、
はい、
どうなんでしょう、かなりそういう方は少ないんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、まあ、美学って、まあ、本来は哲学から派生したね、文字通り美をいろんな面で追求するということなんでしょうけど、割合その当時、まあ、大阪大学阪大には美学科が随分文学部の中新たに創設されましてね、でこれは全国の大学でも珍しく美学科だけで6000校あったんです。で、うん、まあちょっと面倒くさいようなことを言いますけど、美学、芸術学、音楽学、演劇学、西洋美術史、日本美術史と、このくらいやっぱり、美学関係で専攻が揃ってるところなかったですね。
やっぱり一つの文化って言いますかね、日本文化、世界文化、そういうものを追求していこうという、まあ大阪って言ったらショートっていうかね、ビジネスの街、
はいはい、
それに対するアンチテーゼみたいなところがあったのかもしれませんね。
そうですね、まあまだ大学がいろいろ設置基準もあれですかね、緩やかで豊かな時代だったですね。まだ日本の経済自体がこれからどんどんね、まだまだ右肩上がりで上がっていこうというような時代でしたからね。西暦で70年代ですから。
日本美術とか東洋美術なんかを研究するっていうのは、そのいわゆる生活の糧としてはかなりね難しいところがあるんじゃないですか。
いやもう入った時からね、だいたい文学部選ぶ男子学生なんて花から就職というと考えてないんですね。何を考えたんだ、まあなんか将来的には教師かあるいは研究者になってなんか食えるかと。だから学部を卒業してすぐ就職しようなんていう気は花からないんですね。
なるほど、
まあ、私もそういう類の人間でした。ただね、不思議なのでさっき言ったやっぱり日本経済が右肩上がりでですね、美術史なんかって普通食べられないんですよ。習ってた先生なんかでも当時高校のなんか非常勤をやりながらね研究者生活してたとか、そういう話だったんですが、私が卒業する頃にね、全国にね美術館がボコボコできだしたんです。70年代後半ぐらいですかね、まあ70年半ばですね。そうするとね、もう学部卒ぐらいで結構美術館に、まあ要は学芸員で来ないかとかいうのでね、どんどんそういうのがね出だしたんですね。そういう意味ではラッキーな時代、
時代としては良かったということなんでしょうかね、はいはい。でその中で新聞社、毎日新聞に入ったっていうのは、なんか立ち入ったことを聞いて、
失敗話みたいなものです。私もその御多分に乗れず、某ね県のその美術館にそういう専門職で、半ば決まりかけてたんですね。面接まで行って、た ただそこのね、人事体制が急になんかトップが変わったとかで方針が変わりましてね、その話がこうポシャったんですね。でやむなくちょっと研究室に戻ったりしてた時に、まあ、あの変な話ですが個人、プライベートの方で大失恋とかそういうこともありましてねで、まあ、これから先3年5年の研究者生活っていうのもなかなか先が見えない。で母親も死んで父親はなかなかいつまでグダグダしてるという厳しかったですからね、まあ、とりあえずやっぱ男は就職せないかんなというので、当時ねそういう文学部出身でしかもこう中途半端の時に受け入れてくれるところいうのはやっぱマスコミ関係ぐらいしかなかったですね。それでまあたまたま目に留まった募集のとこが受けたのが新聞社というので、あんまりその志があって入ったというわけではないんです
でもまあそれまでに学んだそのバックグラウンドみたいなものがあるわけですから、まあ、それが役に立ったということなんですよ ね。
入社の作文でも勝手なことを書いたの覚えてますけどなんかね自画像とかいうあのタイトルをね与えられて、自画像っていうと、まあ、普通は自分のこうプロフィールとかそういうのを書くのが通常なんですが、まあ、私たまたま美術史をやってたせいでね、世の東西でその自らの自画像、文字通り 絵でね、うん、自画像を描いた、人のことを、ね、勝手なエッセイみたいなね、なんか枚数もオーバーして描いたのを覚えてますね。それがかえってなんかユニークだったのか目に留まったと後でね、そんなようなことでしたね。
爽やかな和室は静岡市美術館館長の田中豊根さんをお招きしております。
田中さん、考えてみればですね、新聞の文化欄って言いますかね、うん、なかなかあれは大きな意味を持ってるんですよね。本当は、まあ、ビジネスとかね、国際問題とか社会問題とかいろいろあって、うん、それが主流みたいだけれども、結構その某経済新聞なんて文化欄から読み始めるっていう人も多いんですよね。まあ、僕もなんかもそうなんですけどね、
確かに世の中の生産効率やらね、経済活動からどれだけのものがあるんだっていう人もいますけど、人間って不思議なもんで、やっぱりこの何ですか、やっぱり衣食足りて礼節を知る、あるいはそれさらにいくとやっぱり何か文化的なものをね求めたがると思うんですよね。で、まあ、さっき言われた某ね経済新聞なんかはちょうど70年代からやっぱり有名な社長が出て、本当経済の片一方でも文化というのを新聞社の社是みたいに打ち出してね、それはやっぱり現在でも大きな流れになってますよね。
またそれもなかなか豊かってユニークって言いますかね、面白いんですよね、
はい、
だからそのまあ一面二面に来てるね、政治とか経済とかそういうものよりもそれはまあどこにも書いてあると、
うん、
でそれ文化なんていうのはその新聞社独自のねものなんですよね。
で文化ってなんか高尚なものではなくてね、僕はもう人間の生き方そのものにやっぱつながると思ってるんですよね。で日本のその文化的なもの、まあ、今あのいろんな茶道であり華道であり、ね、古い時代のやっぱ書でありあると思いますけど、大体本当人間がむしろ貧しかった時代に生み出されたものが多いんですよね。 あんまりこう経済的にも潤ってない時代に本当に一部の人がもうね大事に大事に育ててきたもの、それが結構やっぱり長く今の文化的伝統で残ってるというかね、不思議な感じしますね。
そうですね、でもある意味では非常にね、新聞が果たしてきたその文化に対するでものの考え方とか流れって言いますかね、うんうん、そういうものっていうのは非常に現代社会にとって意味を持ってるんじゃないかって思いますね、
うんうんうん、
その文化だけのねその本を読めてたって普通の人は読みませんよね、
うんうん、
新聞だったら読むんですよね、
うん、
あの読ませてくれるように書いてあるんですよね、だからそういう意味で新聞の文化なんていうのはなんかそういうものみたいだけれども実は違うんじゃないかって私は思って、いつも思ってるんですけどね、
まあ、我々はあのどっちかというと、まあ、私なんかも新聞記者からスタートしたんで、とにかくやっぱりあの事実、具体的な、起こったことあるいは具体的な言葉、やっぱそれを追うっていうのが原則でしたから、 まあ、文化面なんかを追求しててもやっぱり基本的にそうですね、あんまり抽象的な言葉を並べたってなかなか伝わらないんですよね。この人のこの一言とか、この人が一般の人に知られたのはこんなことしたんだよというね、それを伝えるっていうのがやっぱり、まあ、それがジャーナリズムでしょうからね。よくジャーナリズムのね、対になる言葉は何かって言って、まあ渋谷時代にもよく遊びに行ったことがある。まあ普通の人は大体アカデミズムというんですね。で、まあこれは一方で正しいんですけど、ジャーナリズムの本当の対極の言葉というのはね、マンネリズムだ
そうですか。
マンネリズムの、つまりジャーナリズムは常に新しいその時々の事象をやっぱ追うっていうことですよね。結構ね、当時の毎日の音楽部って昔割と有名な人もおられてね、大先輩にはこれ静岡にも長く縁があって住まわれた井上靖さんね、
とか、沼津ですよね。
井上靖さんがやっぱり当時の戦後30年代ぐらいの大阪音声学芸部の副部長をしてたんですね。でその時に記者でいたのが山崎豊子さん、うん、まあ今まだ存命でいろんなね、うん、本当大小説を、ね、発表されてます。
沈む太陽とかね、
はい。でまあ、私がいたのは幸いにだから井上靖さんとか山崎豊子さんは生前に全部お会いしてるんですね。
あ、そうですか。
はい、井上靖さんも亡くなられる1年ぐらい前、当時の大阪本社に来られて、自分が僕この机に座ってたんだよと、机は変わってるんですけど机の位置が変わってないんですよね、そう言われたりで、山崎豊子さんはその後いろいろ取材も含めてご自宅にも伺ったりね、うん、
まあ、井上靖さんなんていうのは、まあ、私も先輩なんですよね。私もあっちなんですよ。
ああ、そうです
か。伊豆の方なんですけどもね、もう東宮とかね、
まあ、いろんな人は浜松中学から沼津中学に転校してるんですよね、当時
の、ね、まあ、伝説中の、ね、人物みたいな感じでね、素晴らしいんですけれども、そうですか。そういう意味では確かに毎日出身のね、そういう方々がおられたんですね。
うん、そういう人にやっぱり、まあ、いろんなね、偶然だけどお会いできたっていうのはやっぱり随分いろいろ ね自分の中で思い出になってますし、
僕らほとんど山崎豊子さんのもそうですし、篠谷さんのもね、読みますものね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡市美術館館長の田中豊根さんにお話を伺っています。
田中さん、それで、まあ、新聞社でね、いろんな仕事もあったり、それからまた、まあ、ステップを踏んで偉くなって、大阪本社の学芸部長とか東京本社、竹橋にあるあそこ、
ね、そうですね、
私も何回か行ったことありますけど、
東京は2度勤務がありまして、1回はねこういう事業じゃなくて なんていうか、まあ、経営企画みたいなね、当時毎日は社長室って言ったんですけど、そういうとこのスタッフになったこともあるんです、うん、まあ、これは組織ですから、いろんな移動でありましたしね。2度目行った時はこの事業本部っていうのは、新聞社で事業っていうのはお分かりの方も多いと思いますけど、いろんなやっぱりスポーツ文化、うん、事業をやってますよね。それを文字通り企画運営する部門で、私は大阪本社時代も事業をやってましたけど、基本的にはやっぱ文化事業ですね、美術展の企画運営、音楽コンクールとか、まあ、書道展であるとかね、そういうもろもろのそういう文化事業を担当する方が多かったですね。
でその毎日新聞を、まあ、リタイアされて、うん、まだ定年にはなってないと思うんですけれども、はい、和歌山放送って、これはラジオですか、中波、
はい、県域の中波のラジオ局ですね。
あ、そこへ行かれた、はい、まあ、多分声をかけられた方があって、
まあ、たまたまやっぱり先輩が社長してまして、うん、ちょっとこういろんなタイミングと縁でね、来ないかというので、まあ、思い切って、55歳の時ですかね、退職して そちらへ移りましたね。
まあ、同じジャーナリズムとは言いながら、その新聞とねテレビラジオのメディアってのはまるで違いますね。
違いますね。
まあ戸惑ったことも多いんでしょうけど、まあ多分何でもできるからおやりになったと思うんですけど、
うんですね。まあ本当放送のこう用語からしても全部基本の文化が違う感じを受けましたけど、 ただまあ、元々はどっちかというと自分がこうプレイヤーでね、まあ、プレイングマネージャーみたいでやるのが好きだったですから、まあ、この放送会社行った時は当然まあ仕方ないんですけど、ポジション的に経営みたいなことばっかりをやらざるを得ませんよね。これはなかなかまあ、自分にとっては、うん、ちょっとやっぱ本来のあれじゃないなというね、
違和感もあって
気持ちがあるんですよ。やむを得ないと思いながらですね、
拝見してても、まあ、多分そういうビジネスっていうことじゃないんじゃないかなっていうお話が感じられますけどね、雰囲気は。それでまあ、今今年の5月ですか、静岡市のね美術館へ、はい、まあ、来られたということですけど、うん、なんでまた静岡の。
そうですね、これはもう本当こう人の縁というのはいなもの不思議なもので、直接その時まで静岡でね知人がいたとか引きがあったという一切ないんですね。ただやっぱりこう文化事業とかそういう、うん、文化取材通じてですね、やっぱりいろんな人と知り合いになりますね。そういう人たちがやっぱ全国割合あちこち動くんですね。そういう人のつながりで、まあ、知り合いの知り合いみたいなのがどっかで、私のまあこれまで展覧会事業とかやったことの、仕事とか、まあ、人間を見てくれて、まあ、推薦があったということでしょうかね。
うん、
ある時急に、まあ、静岡の方から、お話があって接触があったというスタートはそんな感じでしたね。
でも聞いてみるとね、そうかなと思うけど、突然そのなんか書かれてある履歴を拝見するとね、
うん、
なんで突然静岡なんだって思いますよね我々ね。だから非常に不思議に思ったんですけどね、まあ、なんとなくそういうもんから巡り合わせって言いますかね、縁っていう。
既存の美術館があったりしたらまた違うと思うんですけど、静岡市がまあ新しくご存知のように葵タワーに美術館を作る、で、まあ、そこの美術館の方針自体がコレクションは持たずに特別企画展という方針でずっと運営をやると。そういう中では、そういうまあ従来の研究者であるとか行政出身の守りの人よりは、新聞社の事業というのは基本的には自分で全部作り出すんですね。極端に言えば、初め頭の中のアイデアからペーパー1枚から、それで会場を決め、人の、まあ、学芸なんかのキュレーションの部分借り、でスポンサーを集め、事業を全部作っていくんですね。そういう作り方というのは基本的に新しい美術館のそういう企画展でやるというやり方にぴったり合うんですよね。
なるほど。
おそらくだからそういうタイプの人間を探しされてたのかなと思いますね。うん、
まあ、特に静岡の場合はね、美術館っていうと我々のイメージはですね、ちょっと、都市の中心から離れた郊外にですね、まあ商社のね、その建物を作って、そこでまあ展示をしたりなんかするという収蔵品っていうか肝臓品を持って、ところが静岡市の場合にはこの葵タワーのね、あるスペースをね美術館にするっていうそのコンセプトっていうのはあんまりないんじゃないんです
か。ないでしょうね。ちょっと珍しいと思いますよ。まあ、こう新幹線が止まるこういうメインのね、県庁所在地のある駅で、もうほとんど目の前に、雨の日傘をささずに行ける美術館っていうの、これもうほとんどないですね、公設の美術館では。でこういうビルの中の複合ビルですね、ビル複合ビルの中の、都市型の美術館というのもあんまりないです。最近でも東京で例えば六本木のミッドタウンですか、あそこにサントリー美術館なんかできていますけど、あれはまあ東京はメガシティですけど、まあ駅からはやっぱり遠いですね。しかもあれビル一体のように見えてるけど、実は区体は別なんですね。ほとんど合体はさしてますけど別の建物であるし、本当の一つの一棟のビルの中に美術館を入れるのは技術的にも結構難しいことですしね。
そうですね、
だからそういう意味では結構稀有な美術館だと思います
よ。まあ逆にね、まあ、新しいものを作り出すっていう楽しみっていうのはあるじゃないですか。
そうです、そうです、はい。私もこちらへ来てやっぱ話伺った時に、やっぱりまっさらからスタートするっていうことと、まあ、今言った都市型でしかもコレクションを持たずに企画展でね やろうというのは、これは面白いなとやっぱ思いましたね。
最後にですね、静岡はどんなふうに受け止めましたか。
はい、あの静岡は私割とはこう地図フェチで、あのデータも結構ね見るんですけど、静岡は面積でいうと全国で確か、北海道も含めて13番目、人口がベスト10ですね、ちょうど10番目ですね。で11番目はあの茨城で270万、静岡は370万いるんですが、これはもう大きく離れてますね。当分ベスト10は間違いないですね。でやっぱりね、これだけの人口がある土地、しかも、東西、古代の時代からですね、東西のやっぱ大王冠の地ですね、当然も近代に入ってはもちろんのこと、でこういう土地というのは基本的にやっぱり僕は潜在力パワーがあると思うんです。ただ王冠の地にありがちで、逆に、東と西の大きな局の中でですね、自分たちの大事なものとか古いものも含めて見逃しがちになるとは思うんですね。で、まあ、さっき宮川さんが言われたように、本当こっち来られて、まあ、幸いこういうあの戦災なんかも受けてない地区があるので、神社仏閣名所旧跡含めて実に豊かですよね。もう休みごとにだいたい車で一箇所は訪ねてるんですけど、そういうところを含めて静岡のやっぱり歴史や文化をもう一度掘り起こして、まあ、それを展覧会の形で何かね活かせるアイデアはね、あの今考えても2つ3つもすでにあの頭の中に浮かんできます、ね、そういう土地柄ですし、で、まあ、私この前和歌山にちょっとおりましたけど、やっぱりこう魚農産物水産物含めてですね、非常に豊かな土地で、あの暮らしよいですしね、気候もあの非常に好印象を持ってます。で人間にお会いしてもまだまだあのまだまだこれからですけれども、大体やっぱ穏やかで、みんな非常に気持ちがいいですね。で全般的に今のところも全く好印象で、嫌な思いが全然ないというかね、非常にあの仕事の環境としてもあのプラスに考えてますね。
ぜひこれからいい美術館をですね、はい、作っていただきたいというふうに思います。今日は忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市美術館館長の田中豊根さんを迎えしてお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼しました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。